スマホ教室しませんか？講師派遣します。 II パソコン
熱文字を聞いたと言ってください。私たちの評価が上がります。お問い合わせは割見て @gmail.com まで。
どうもごきげんよう。熱だと文字の編集長の米粒社長サンキュータトです。
国坂です。
アストミシンゴです。
はい、というわけで、このメンバー揃いました。3ヶ月に一度の、この季節がやってまいりました。
はい、はい、こんにちは。もう。
2025年4月、アニメ新番組、全部見てみた件。
そう。
あ。
はい、始まりました。
はい。
多かったな
ぁ。毎度毎度よく見ますよね、僕
たち。多かったね。
年度始めなんでね。ね、やっぱり。
あ、僕多いな。楽しいわ。
うん。
面白いの多かったわ。
いやぁ。
すげえな
ぁ。何？
いや、久しぶりでございます、国さん。
はい、久しぶりですね。はい、なんとか。本当に。お元気でしたか、二人とも。
いや、本当ですよ。どうですか？なんか、アストミ先生どうしてました、最近の高津的な。
いや、そうですね。まあ、完全に個人的なあれになるんですけども、うん、自分がすごい推してたキャラクターを、の声を務めてた人が、芸能界を引退されまして。
およ
。ああ、はい。
そうなんですよ。D4DJ っていう作品に出ていた、はい、キャラクターで、僕が一番好きな、日高沙織っていう子がいたんですけど、うん、その子を演じてた方が、3月末で芸能界を引退されまして。
おー。
はい。ここ数年で、一番ってぐらい気が落ちてまして。
ああ、そうですか。
やっぱ、ね、結構ね、そうなんですよ。今までそのなんか、例えばなんか好きなアイドルが引退するだとか、
はいはい、
好きな人がスキャン、なんか好きなタレントがスキャンダルを起こして、ちょっとショックだな、みたいなことを言ってる声を SNS でよく見たりしても、うん、どこか人事だったんですけど、
うん、
ついに自分に来てしまったかと。
そうか。
思って、
ね、
はい。まあ、
結構押してた。
そうですね。
うん、
もうなんか、その、生き写しなんじゃないかぐらいハマってたんで、役が。そうなん
ですね。あ、そうか。役がってことか。あ、びっくりした。
あ、そうです。あ、そうです。あ、そうです。そういうことです。そういうことです。
まあ、
その
演じ、役が。すごい変わったってことですよね。
そうなんですよ。で、もう、その 2ヶ月後ぐらいに、その、またライブイベントが控えてるので、
うん、
そのうち新キャストが発表されるっていう。
あ、まあ、なるほど。キャスト変わるってことか。
そうですね。こういうなんか、ライブイベントが付き物のコンテンツは、やっぱりキャストが結構ね、ね、うん、入れ替わったりもあるんで、っていう感じですね。
いやー、最近はそれはショックですね。
はい、そうですね。結構ショックでしたね。
推しロストだ。
いや、ほんとそうです。マジでそんな感じです。
君さんはいかがですか？
僕はね、おたかつっていうより、絡むのかな。沖縄料理店で沖縄料理食ってましたね。
あ、いいじゃん。
いや、前々から気になってたんだけど。で、ちょうどほら、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛いってのあったじゃないですか。
はい。
あれもタイミングもあったから、ちょっと連れと行ってたんだけど、沖縄料理はぜひ食べてみたいって、ちょっと言ってましたね。めちゃめちゃうまかった。
あんまり食べてこなかった、これまでの人生。
俺だって外食自体しないから。
そっか。
あんまり好きじゃないんだよね。
俺沖縄料理すっごい好きなんだけど。でも、美味しいお店あんま東京ないんだよね。
あ、そうなの？俺食ったところ美味しかったよ、結構。ただ、自分でゴーヤチャンプルーは昔から作って食ってんだよ。
あ、ゴーヤチャンプルー。
ただ、島豆腐が手に入らないから。
そうなんだよね、なかなかね。
はいはいはい、
専門店行ったら食えるかなと思って、それの機会があったのね。
なるほど。
でも、やっぱりね、専門店でも豆腐は島豆腐じゃなかったね。
ああ、そう。
手に入りにくいんだと思う。
そうだね。
レシピ番組でも言ってたから。島豆腐は手に入らないんですよ、みたいなこと言ってて。
そうだね。
そしたらちょうど、何好きな子が方言すぎて辛いで、豆腐の話題も出てきて、うん、あ、やっぱりそういう感じなんだ、みたいな。
うん、
そりゃこっちじゃ食えないわ、みたいな。
そうだよね。
超面白かった。
足が速いんだよな、あれな。
そうなんだね。
そうですね。やっぱ、なんか、なんとなくこっちにも、東京にも沖縄料理屋結構ありますけど、
うん、
やっぱりなんか、都内で手に入る食材でだったりとか、う
まあそうですね。
なんか食材そのものが違ったりとかもするので。
食ってた、それがすげえよくわかった、
まあ。そうです。美味しいけど、慣れた味ではない感じっていうのはありますね。
美味しくないよ。
俺は沖縄で食ったことないからさ。
特にね、なんかね、やっぱ沖縄そばは、やっぱ、なんかわかんないけど、沖縄、あれ、出汁なんだろうね。
あ、まあ確かにそれはわかります。
全然違うんだよなぁ。フーチャンプルの麩とかもね、なんか違うんだよ。どうでしたか。
編集長はどうでした？
これもね、だから、アストミ先生とちょっと被るんですけど、僕、やっぱもうここ30年以上、35年くらい NBA 見てるんですけど、アメリカのバスケット見てるんです、
はい。え、またドンチッチの話？
いや、まあドンチッチはまあ置いといて、
またなんかあったの？
僕が、シーズンチケット買ってるっていう話前ちょっとしたか
も。言ってたね。
はい。まあ、一度も行ったことがないサンアントニオの、サンアントニオスパーズというチームのシーズンチケットをずっと買い続けてる、その理由である、まあ、僕が地球上で一番推してる人間がいるんですけど、グレッグ・ポポビッチっていう監督がいるんですよ。
はい。
で、このポポビッチ監督がついに引退を発表。で、本当に、今収録してる今日の時点で初めて人前で会見したっていうのがあって。
はいはいはい。
だからあれ90年代。まあ今 NBA で歴代最多勝利、監督。あと22年連続プレイオフ出場の5回優勝。アメリカ代表監督金メダル、東京オリンピック。
もう名将中の名将なんだ。
名将中の名将ですね。多分、今後、あと100年続いても、歴代の優秀なヘッドコーチ5人挙げるって言ったら絶対入ってくる。まあ、どんな戦力でも上昇軍団に仕上げていくっていう、まあ、すごい人だったんですけど、この方が、今年のシーズン中に、ロスケツでちょっと倒れまして。
なるほどね。
で、ちょうど復帰を目指していた時にレストランで食事中に意識を失うという人があって、で、今日初めて人前で、倒れて初めて人前出て会見したんですけど、やっぱ左半身がまだちょっと動いてなくてみたいな感じだったんです
よ。なるほど。
はい。76歳。もう本当にお疲れ様でしたと。
そうですね。なんか今見たら、本当指導した期間だけで50年以上。
そうだね、アメリカ空軍出身でね、大学のヘッドコーチとかも含めてやってて、そうですね、大体29年 NBA のヘッドコーチだったのかな。
いや、もうリビングレジェンドじゃないですか。
そうなんです
よ、本当に。
もうそれの人がちょうどフランスからビクター・ウェンバンヤマっていうお化けをね、怪物を獲得して育成中だったんで、
なるほどね、
まあ、めちゃくちゃ来年面白くなるなと思ってます、まあ気落ちしてますね。
まあね、
そんな中もうね、今 NBA プレーオフ真っ最中ですから、朝はもう NBA、その後はずっとアニメ見て。
貴族だな、
最高のゴールデンウィークです
ね。まあ、そうだ
よな、はい。というわけで、はい、1月からの覚えてる。
はい。まあなんとなくは、
まあなんとなくね。
いやでもまあ熱心に見てた作品もやっぱいくつかあります、
ね。まあありますよね。
はい。
悪役令嬢天性おじさんとかね。よかった。
ありますね。
見てたね。
やっぱネット上のアニメファンたちはやっぱちょっとバンドリアベムジカの
曲が
すごくて。なんか、もともとその2017年に、その、うん、まあ、一番最初の主人公であるポッピンパーティーっていうバンドが結成するまでの経緯みたいなのをやってて、結構やっぱ、なんでしょう、若い子のキャピキャピした感じというか、キラキラした感じのお話だったの、最初が。もう、それの真逆をいく
よ。真逆だよね。初っ端からずっとだもんね。
初っ端からずっと行って、さらに10話ぐらいでとんでもない設定が公開されたりとかして、ちょっとね、精神に来ましたね。
あ、
本当にバンドリなのか。
まあな。
まあでもそこがなんかグッときたというか、やっぱすごかったですね。まあ今後新作も発表、予定されてるみたいなんで。
だからなんだろう、怒られる言い方すると、
はい、
一番バンドものっぽかったよね。
まあそうですね、なんか。
なんか、だから部活感じゃなくてやっぱバンドなんだよな、これ。
そうですね。 この前のその、だから、It's My Go っていう、
うん、
あの、迷子ってバンドとも関わるお話だったんですけど、うん、結構迷子の、その、2023年かな放送されてた方、のが、結構そのギスギスしたお話で、話題になってたところを、うん、アベムジカでさらにもっと、なんか、ドロドロとか、なんか、ドロドログチャグチャみたいな、意味わかんない話みたいな、結構来ましたね。
バンドコンセプトは誰が持ってて、それに私は乗る乗らないみたいなところから始まるからね。
乗る乗らないとか。
うわーこれみたいなさ。
それぞれのなんか考えのぶつかりとか。
ぶつかりがね。
で、ようやく乗り越えたと思ったらとんでもないことが発覚するみたいなとか。
うん。
結構全然キャッキャッキーじゃなかった。
そうですね。
なかったね。アベムジカはね。
ね、そうですね。大団円とは言わないですけど、結構ね、うん、あの、いいところに収まりましたけどね。はい。
あとは、電気で言うと、メダリスト、うん、薬屋の独り言、はい、君のことが大好きな100人の彼女、うん、
いはいはい、
沖縄で好きになった子が方言すぎてつらい、うん、俺だけレベルアップだけ、ババンババンバンバンパイヤー、
うん、
サラリーマンが異世界行ったら四天王、
はい、
私の幸せな結婚、
ね、
アンネルドメモリー、はい、この会社に好きな人がいます、ギルドの受付嬢ですが残業が嫌なのでボスをその相場しようと思います、日本のこと
を言ってたスブーゾロイでないですか、
坂本デイズ、花は作詞だのごとくなどなどでしたけれども、
はい、
どうでしたか、最後まで見た作品があれば喋りたい作品一作品ぐらい挙げときますか。
僕ね、やっぱこれ、うん、まあここでも言ったけど、みんなやっぱり、まあ、設定がもうこれ同じだからっていうところあるんだろうけど、いや、絵力もすごいし、いや、もう主人公はこうでなくてはっていうところずーっと言ってたっていう、俺だけレベルアップなわけ、シーズン。
うん、
もうひたすら主人公かっこよかった。
面白かったね。
しびれたね。面白かった。これ単純に面白かったわ。っていう感じでずーっと楽しみに見てました。
ああ。
うん。
あ、そうですよ。
いや、やっぱ沖縄で好きになった子が方言すぎては、はい、
うん、
結構本当に周りでも見てる人結構いて、
うん、
で、やっぱりその、なんでしょう。主人公のあの男の子が、その、ヒーナーっていうヒロインの子のことをずっと好きなんだけど、
うん、
ヒーナーはそれに気づいてなくて、逆にその、同じクラスのカーナーっていう女の子から恋寄せられてるっていう構図がずっと続いてたの、うん、ところを、最終話で、あの、昔の占いの話みたいなのが出てきて、あの、なんか、県外出身の人とちょっと結ばれるかもよみたいなことを言われた、うん、っていうのが出てきて、
うん、
ちょっとヒーナーが主人公のことを意識し始めるってところで終わったんですよね。
うん
うん、
ラブコメとして100点の終わり方。これもしかしてヒーナーは主人公に全然振り向いてくんないんじゃないかって思わせといての、
うん、
最後ヒーナーがちょっと意識して終わるっていう。
そうね、
で、これはその原作者の方も X でおっしゃってましたけど、うん、皆さんの応援があれば多分2期ありますみたいな。
おー。
まあ、完全に願望でしたけど。これはそう、ぜひとも続きが見たいという。
見たいね。
はい。
うん。
私は、どうか、うん、いやー、ギルドの受付嬢とか面白かった。なんか、ほんと疲れて帰ってきた
時。はいはい。わかります、わかります。
ほんとよかったわ。面白すぎないし、
うん、
なんか、なんて言うんだろうな。そんなに正座して見なくて済むやつ。
確かに。
うん、バカバカしかったね。
エンディングのあの可愛いダンスで全部ごまかされないぞと思いつくつも、やっぱね、ああいうのいいんだね。
そうなんだ。俺、ああいうの好きだわ。ああ、俺もダメになっちまったみたいな感じは。
あるわ、あれ。
ということで、
はい、
今回、
はい、
もう各まあね、アニメ制作会社、放送局、配信プラットフォーム、この4月新版一番力入れてきますからね。
まあそうなんていうからね。
そんな、もう本当に再放送含めて80本ぐらいあるという、アニメ。でもまあ新番組、今回もアニメートタイムズさんを参考に。新番組、ちょっと読み上げていきたいと思いますので、皆さんでもし漏れがあったら、ぜひこの機会に確認していただければと思います。
はい、
では参ります。 ハレンさんは測れない。シーズン2。
アポカリプスホテル。
アライグマカルカル団。
4月3日から読売テレビ、BS 日テレ他で放送中です。ある魔女が死ぬまで。
アンシャーリ。
一瞬で治療していたのに、役立たずと追放された天才治癒士、闇ヒーラーとして楽しく生きる。
ビジランテ、僕のヒーローアカデミア、イリーガルズ。
ウィッチウォッチ。
ウィンドブレーカー、シーズン2。
宇宙人ムーム
ー。ウマ娘、シンデレラグレイ。
エブリデイホスト。
永遠の消防隊、3の章。
おいでよ魔法少女村、括弧不法占拠、括弧閉じる。
4月3日からカンテレにて放送中です。
俺は聖官国家の悪徳領主。
怪獣世界征服。
隠して、マキナさん。
片田舎のおっさん、牽制になる。
ラメラ、リバース。
勘違いのアトリエマイスター。英雄パーティーの元雑用係が実は戦闘以外が SSS ランクだったというよくある話。
完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる。
奇人間闘将。
機動戦士ガンダムジークアクス。
君と僕の最後の戦場あるいは世界が始まる聖戦シーズン2。
これは2024年7月から放送されていましたが、5話以降の放送が本編映像のクオリティ以上理由に延期となっていたものです。これが2025年4月より1話から改めて放送再開したというやつですね。君と僕の最後に、うん、続いて、ギルティギアストライブデュアルルーラーズ、
フーロンジェネリックロマンス、
クラシックスターズ、
黒羊緑の魔女編、
月刊なんものアニメ。
4月30日から X や YouTube、アベマ他で配信です。
恋するワンピース。
これは4月の1日から5日までワンピース公式 YouTube チャンネル他全5話で配信済みです。コーペンちゃん、
この恋で鼻血を止めて、
ゴリラの神から加護された霊嬢は王立騎士団で可愛がられる。
コンパス 2.0、こちら戦闘設理解析システム。
最強大図鑑ジ・アルティメットトーナメント。
最強の王様二度目の人生は何をする。
ザ・旅・ザ・ジャーニー。
サマーポケット
。シウンジ家の子供たち。
渋谷ラブ8第2期。
小市民シリーズ第2期秋季限定クリキントン事件。
白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます。
こちらは4月の20日からアベマにて配信、7月からは東京 MX 読売テレビ他でテレビ放送予定。あそこ今回長いタイトル多い、ね、
多いですね
当たりだな今回。
新サムライデン刃。隅
っこ暮らし、ここが落ち着くんです。
スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。その2。
戦隊大失格セカンドシーズン。
全力うさぎシーズン2。
こちら4月の9日から千葉テレビ、テレビ神奈川、テレビ埼玉にて放送中です。
男女の友情は成立する？いや、しない。
ちくわ戦記、俺の可愛いで地球侵略。こちらは、4月の8日からテレビ神奈川にて放送中です。
中禅寺先生、もののけ講義録。先生が謎を解いてしまうから。
ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた。
ツインズひなひま。こちらはですね、3月28日から MBS、東京 MX、BS 日テレで全1話で、放送しました。はい。
神を滑る記録と書いて、テオゴニア。
デビルメイクライ。
フービーヒーロー X。
トランスフォーマーワイルドキング。
謎解きはディナーの後で。
はい。忍者と殺し屋の二人暮らし。
忍者バットマン対ヤクザリーグ。
書いてください、高峰さん。
はい。バイバイアース第2シーズン。
アナドー
こちらは、すいません、ワウワウにて放送中です。あと、ごめんなさい。 忍者バットマン対ヤクザリーグは3月から FOD、D アニメストア、DMMTV で、配信。トランスフォーマーはタカラトニー公式 YouTube チャンネルにて全14話配信です。デビルメイクライは、4月の3日から Netflix に全8話配信中でございます。すいません。
はい。花ドール、リインタープレテーションオブフラワリン。
はい。日々は過ぎれど、飯うまし。
秘密のアイプリ、リング編。
プチキュア、プリキュアフェアリーズ。
はい、こちらはプチキュア公式 YouTube チャンネル他で配信中です。
プリンセッションオーケストラ。
ボールパークで捕まえて。
前橋ウィッチーズ。
増田光介劇場、ギャグ漫画日和、GO。
ゆ、私の未来。こちらは4月の2日から MBS 東京 MX 他で全5話放送です。
ムーンライズ。
こちらはネットフリックスにて全18話4月の10日から配信でございます。
ムジークタイガー・イン・ザ・フォレスト。
はい。モノ。
やたらやらしい深見くん。
ユア・フォルマ。
遊戯王カードゲーム・ザ・クロニクルズ・戦闘機。
遊戯王デュエル・モンスターズ GX20th リマスター。
はい。戦闘機の方は YouTube の遊戯王オフィシャルカードゲームチャンネルにて配信中です。遊戯王2つ作品ありますね。
ラザロ。
リコリス・リコイル・フレンズ・アーカイブ・オブ・タイム。
ロックはレディーのたしなみです。
あ、ごめんなさい。リコリス・リコイル・フレンズ・アーシーブス・オブ・タイムでした。ごめんなさい。アニプレックス公式 YouTube チャンネル他で全6話配信です。ごめんなさい。
ロックは宿女と書いてレディーのたしなみでして。
はい。で、梅猫。
はい、以上です。はい。
はい。
多かったですね。
多かったですね。
そうです。長いタイトルがやっぱり、
ちょっとね。
そう。いろいろ調べてて、僕が読んだ白豚貴族ですが、
はい、
のやつ、公式ホームページ見に行ったら、そのタイトルの下に、アルファベットがいっぱい並んでて、
うん、
なんか、あ、サブタイトルもあるのかなと思って、よく見たら、
うん、
ローマ字で白豚貴族ですがって、タイトル全部ローマ字で書いてあっただけ。
読めない。
サブタイトルじゃなかったんかいって
。読めないよなぁ。
まあ、これだけ多いですから。はい、これはね、期待値ランキングというのを、我々つけておりまして、
はい、
まあ、1話、基本的には1話見た時点でね、ああ、この作品面白くなりそうだな、期待できるなというのに、はい、うん、一番期待できるのに20ポイント、その次が19ポイント、その次が18ポイントという形で、20作品選んで、はい、その20作品20ポイントで20位が1ポイントという形になりますが、1人ずつと、まあ、ポイントをつけました、
はい、
でその3人の期待値の合計点、
はい、
こちらで、期待値ランキングをつけました、まあですけれども、いわゆるオタクの総意というよりは、ちょっと癖のある、まあ、オタクさんに、ね、
はい、
まあ、国さん、もうアニメ視聴歴は異様に長いですし、
はい、そうですね。
まあ、私も結構ね、年になってしまいました。で、アストミ先生はやっぱりね、女児向けアニメ大好き。
そうですね。そうなんですよ。
まあ、偏りはあります。それと得意分野、不得意分野ありますしね、苦手なジャンル、いろいろありますから。うんうん、どういう順位になるかというのは、あくまで参考にしていただいて。
だからまだ60点ってないですよね。
ない。現在、ね、今のところないですね。
そうだね。
最高点57とかです。
でも
50ポイント超えるっていうのはなかなか作品数が絞られてるときじゃないと出ないかな、
うん、そうですね。過去数作品あったかどうかぐらいですよね。
うん、はい、そうですね。
だね。
で、まあ、今の説明で言うと、一人がどんなに頑張っても20ポイントなんです。
うん、
まあ、20ポイント以上は2人が最低でも点入れてると、ポイント入れてるということなんで、はい、まあ、ちょっと見落としているものがあったら見ていただきたい。
うん、
30ポイント以上となりますと、なかなか1人のぶっ込みだけでは、成立しない、
うん。
30ポイント以上は全員見てほしいですね。オタクだったら全員見てほしい。
うん。
やつです。で、今回、作品数多いこともあって、かなり割れました。
ああ、なるほどね。
はい、かなり割れ
てね。好みが出ちゃうな。
こういう順位。
まあそうですね。分かれますよね。はいはい、こんだけ多かった。
そりゃそうだよな。どうしてもな。
意外でした。割と。うん、そうなんですね。意外でしたけれども、まあ。
今回自分でも、どれが1位になるか、あんまり。
うん、
分かんないし、俺、正直ね、トップ 点って別にどの順位でもいいな、みたいな感じがありますね。
まあね。
はい。では、まずは20位から。
はい。
10位同率まで行っちゃいますか。
はい。
はい。20位はなくて、19位同率14ポイント。二作詞。ある魔女が死ぬまで。
はい。
日々は過ぎれど飯うまし。17位、18ポイント同率。2B Hero X。機動戦士ガンダム、ジークアクス。この順位。16位、19ポイント。1ポイントで刻んできます。小市民シリーズの第2期ですね。クリキントン編。
うん。
周期限定クリキントン編。15位、20ポイント。はい、20ポイントきました。アンシャーリー。
はいはいはい。
14位、21ポイント。ラザロ。13位、24ポイント。モノ。
おほほ。
12位、25ポイント。ボールパークで捕まえて。10位同率、27ポイント。ロックはレディーのたしなみでして。は
い、うん。
宇宙人ムーム
はあ、ははあ、
以上が
20位から10
位まで。
なるほど。
なるほどね。
作品。なるほどね、という感じですね。ははあ、
うん。
まあ結構もう名作入ってます。で、あとは、機動戦士ガンダムジークアクスに関しては、この間まあ映画版
まあね、それもあるからね。
喋りましたけど。
うん、
まあちょっと放送順が変わっていたりだとか、
うんうん、
まあでも新しいシリーズとしての評価というところもまあもちろんあります。さあ何喋りましょうかね。結構もう喋りたい作品多いと思うんですけれども。
そうね。
うん、
じゃあまずは足富先生お願いします。
そうですね。僕は結構あの上位に入れたやつなんですけど、
はい、
2B Hero X っていう作品があって、これ一応なんか、一応、第3期扱いにはなってるらしいんですけど、全然、それまでのシリーズ全く見てなくても、ついていけるやつで、もう多分、第1期が放送されたのは多分10年以上前だと思うんで、で、しかもこれ今、もともとワンピースが放送してた日曜朝9時半とか、フジテレビに放送してるやつなんですけど、結構、なんだろう、ブラックというか、そういう、結構怖い系の話というか、
うん、
なんかその、みんなの、その、平和を守、街の平和を守ってるヒーローみたいな人間が、ある日自殺して、
うん、
そのヒーローにそっくりな人間が、そのヒーローの代わりをしなきゃいけなくなるみたいな、お話で、
うん、
で、これね、実際本当に見てほしいんですけど、1話の最後の引きで言ったら、マジでトップクラス、
うん、
だったかなって、1話のラスト、
うん。
もう、これどうなんの ?2 話以降マジで気になるみたいなのは、多分この作品が一番だったと思います。
なるほど。
はい。
1話の引きっていうことでね。
1話の引きめちゃくちゃすごかった。
確かに。
で、結構2話以降も結構なんでしょう。なんか皮肉が効いてたりとか、
うん、
その結構、最近、まあ、僕のヒーローアカデミアのね、外伝も今回ありますけど、うん、なんだろう、ヒーローとは何ぞやみたいな系の作品って結構、多い、増えてきたじゃないですか。
そうね。
まあ、そういうこと、ヒーロー、うん、ヒーローという設定を逆手に取った設定の、うん、まあ、その、シャイだったりとか、うん、タイガー&バニーだったりとか、ありますけど、この 2B Hero X も、もう結構今後は気になる、新たなヒーローものといった感じで、
うん、
はい、いい感じですね。
まあ、X 役、宮野守さんですから、
ね。はい。
で、クイーンが花澤香菜さん。
はい。
すごいメンバーです。
一応最初は、なんか、ナイスっていう、
うん、
まあ、花江夏
樹さんですけど、ね、
ナイスっていうヒーローが、自殺をしちゃって、うん、で、その、ナイスにそっくりだった広告代理店の男が、
うん、
その、ナイスが契約していた事務所みたいなのがあって、うん、そこのマネージャーみたいなのに捕まって、うん、ナイスに仕立て上げられさせるみたいな、ところから始まるんですけど、
でその彼もだから会社でうまくいってたわけじゃないんだよね。
うん、そうですね。なんかクビになったんですよね、一回。
いろいろあって、たまたまそうなっちゃったみたいな。 って、そこででも自分はじゃあどうすべきだみたいなことを、今度は彼自身が今度ヒーローとなって考えていくみたいな。結構真面目だよね、これ。
そうですね。なんか周りが君のことナイスって言うんだから、うん、あなたナイスじゃないといけないんだ、みたいなことを結構言われてて。で、結構ね、そのなんか人が死んだりとかそういう表現もね、うん、結構朝に放送してる番組なんですけど、珍しくあったりして。
うん。
うん、これはなかなかすごいところぶつけてきたなっていう感じで。
ちなみに、アストメ先生にも聞いときたいんですけど、うん、ロックはレディーのたしなみでして。
はい。
まあね、オタクみんなチェックしてると思うんですけど。
うん。
ロックのレディーのたしなみでして、はい、いいですね。これ、だから、まあ僕、ガールズバンドもの、さっきも出てきましたけど、ね、バンドリとか、あったりとかして、うん、結構、その、音楽面で、結構このロック、レディーのたしなみでしては結構すごいことをしてて、だからその、演奏パートも、リアルにやってる人がいるんですよね。
うんうん、
確か、バンドメイド、うん、オープニング主題歌とかも担当してる、ね、バンドが実際に劇中の楽器も全部弾いてるっていうのがあったりとかして、あとやっぱりその、声優さんの演技の切り替えとかも素晴らしいですよね。
あ、
やっぱりその、お嬢様学校なんだけど、うん、で、楽器演奏するときだけ本当に口が悪くなったりとかみたいな。うん、のところがあったりとかして、そこのギャップも面白いですし、
お嬢様かけるロック、
うん、
ね、本音がぶつかる青春ロックアニメ使えたのか、
うん、
でしかも最終的にはそのなんかこのお嬢様学校の中で誉れとされている、ノーブルメイデンっていうのを手に入れるために頑張ってるんだけども、うん、でもこのロックバンドっていうね、この楽器、エレキギターだったりとか、そういうのは結構お嬢様とは真逆のところなので、うん、この主人公がそのどうやって、このノーブルメイデンに近づいていくのかっていうのもね、うん、今後楽しみですね。
ですね。
はい。
だから設定だけで言うと、うん、たくさんアニメ見てると、もう明らかにマリア様が見てるを下敷きにしてるんだわ。うん、でも、そこでお嬢様学校に居場所がないから音楽にっていう感じでもないんだよね。
そこで
立ち位置ちゃんと守ってるやつと、これから私は本当にお嬢様として生きていかなければならないんだ。家のために、家族のためにっていう女の子が主人公で、うん、でも好きな音楽はやっぱ捨てられないっていう感じなんだよね。
う
ん、
そうですね。
やってみると二人が意気投合して、まあ、口悪いんだけど、ロックでこう、
うん、
アドレナリンが上がってくるとね。その面白さっていうところで足飛び君言ってましたけど。
そうですね。
その辺だよね。
そうですね。本当に、その、自分のこのお嬢さんの学校で生きていくために一回ギターは捨てたっていうのがあるんだけど、うん、その、やっぱりどうしても演奏したいっていう気持ちが湧いて出てきてっていうところが、うん、やっぱたまんなかったですね、あの表現は。
だから上手い下手で、罵り合うんだよね。で、これ作品ちょっと追っかけてみると、3話、4話ぐらいで、地方のっていうか、近所のなんか、吹奏楽団と一緒にやることになった。まあ自分たちの腕試しでもいいからやっていこうってなると、うん、今度自分たちのペースに周りがついてこれないっていうんで、ちょっとイラつくんだけど、いや、私についてこいっていうんで やってやると、今度吹奏楽の方がついてきて、これ楽しいかもしれないみたいになってくるっていうのは、結構音楽ものとしてもこれ見応えありますね。
うん、素晴らしいですね。これは。
はレディのたしなみでして、27ポイントで第10位でございました。なんか、インサンドレいきます?
僕はね、まあ、こういう、さっき言ってました、たくさん見てる人ですから、古い人間ですから、
はい、
もうね、スタッフさんの名前見て、あーっていうのもあるじゃないです
か。はい、
当然ほら、もうガンダムのことでしょ?いや、でもそれ、特集でやりましたから。
渡辺
もう一本あるでしょ?
ね、
そうです。ラザロです。
ラザロね。
いやー、
カーボイビバップですよ。
でしょ?
いや、ほんとそうです。僕もなんか見たとき、あ、これ、ぽくない?と思ってたら。
やった。
ラザロ。
ちょっと今までだから、ビバップの後、渡辺監督、音楽の話とか、そういう方向に行きたいのかなーって思ってたんですけど、これはどうやら、もう順当にシリアスな SF のようで、SF っていうよりもやっぱり、海外、アメリカ映画、いい意味でね、よりの感じで、なんか見せてくれるようだってのが分かってくると、いや、話も次どうなるんだろうかと思いますし。
エン
ジカルもすごい
です
ね。うん。だからアクションの、こう、なんだろうな、スーパーバイザーみたいな形で、外国人の名前の方が入ってたんですよ。で、あれ、うん、この人の名前知ってるぞ。 そう、映画で、アメリカ映画のジョン・ウィックシリーズやってた監督さんじゃないかなって思うと、ああ、なるほど。だからこのアクション、あの、鉄格子の中の小さなベランダのところからずっと動きながら、相手をこう蹴りながら飛び越えながらっていうような、そのアクションの連続性みたいなところが、すごいジョン・ウィックっぽいとは言いませんけど、なんかやっぱり遺伝子がちゃんと、あの、入ってるっていう感じがあって、実に面白いですね。
まあ、1話は特にすごかったですね。
すごかったですね。
やっぱ銃撃戦というか、逃走劇、
うん。そうですね、街中を走ったりだとか。う
ん、で、まあ、ね、近代都市国家のね、まあ、ビルの上を、
うん、
まあ、ものすごい、もう、あの、まず脱獄するところからしますから。
そうね。
ああ、これ、国さん、この建物の中の実質だろうな、みたいな。
たまらんかったですね。
たまらんかったですよ、ね。
人間の肉体だけで、みたいなところで、まずあの主人公見せるみたいなね。
そうね。
で、最後、その主人公が、割とあっけなく捕まるってところまでが、うん、美しい流れすぎて。
そうだね。
そうね。
逃走劇だけで見せるんだ、みたいなね。
いや、そう、この今、多藤さんがパソコンに映してくれてるキービジュアルだけ見ても、マジで、カウボーイビバップ加減がすごいですね。
すごいね。
ただまあ、やっぱ素晴らしいなと思うのは、うん、その、やっぱこのコロナを経た後のね、うん、我々が現在見る意味みたいなことで言うと、やっぱその、鎮痛剤ハプナっていうのを、うん、まあ、開発した博士が出てきて、うんうんで、これを使った人は30日、あと30日ぐらいでもう死にますみたいな。もう人類終わります。まあ副作用を事前に仕掛けていた。で、まあ、そのね、なんていうの、特効薬は自分が持ってるけど、うん、私の居場所を見つけなさいみたいな感じでね、やっぱコロナ以降の、
ね
うん、そういう決定的なね、ものの存在みたいなね。
薬がこう毒性を発揮するまで30日しかもうないんだと、で、うん、人類にはと。
もう
30日以内に、とにかく探し出せっていう匿名を受けた、まあ、全員犯罪者っていうか、常に傷持つ一流ばっかりなんですよ。はい、もうこの時点で、もういかにもでかっこいいんだけど。でも毎回基本的に一話完結ということはあるんでしょう。つまり、30日、あと29日、あと28日っていうカウントが、うん、作品の最後に出てくるっていうところが、うん、いやーもう、マホロマティック以来のこのドキドキ感。
古いなぁ。
古いな。
そうですね。
マホロマティックももう25年前ですからね。
そうですよね。うん、
へぇ
まあでも、いよいよ、ついに来ましたかと。
うん、
もうちゃんとカウボーイビバップを求めている人たちにカウボーイビバップじゃないカウボーイビバップを。
そうね、そうかもしれないね。
うん、もう、まあ、言い方あれですけど、渡辺慎一郎監督がもうそういう期待に応える形でね、
うん、
もう言ってるという感じが結構正面突破で、
うん、
あ、よくやったなっていうやつですね。ラダロ、うん、21ポイント14位でございました。
はい。
これは国さん、要チェックですよ。
いや、もう要チェックですよ。たまらんです。
私はね、どう行こうかな、は
い、どう行きますかね。
アンシャーリー。
やっぱりだ。やっぱりそうだと思った。
ね、
やっぱりそうだと思った。
いやー、もうね、1話から泣いてしまいました、ね。まあまあ、今更ってやつなんですけど。
いや、本当に僕も知り合いの芸人からこういう作品やってるって聞いて、
うん、
タイトルだけ聞いてちょっとピンとこなくて。
うん、
はい。
ん？あ、赤毛のアンカって。
うん。そうね。
本当に多藤さんと一緒ですけど、
うん、
今と思って、
うん、
ずっと。
うん、
でも確か見始めると、だから結構すんなり入ってきて、
うん、
なんか毎週の楽しみになってますね。
うん、まあ、赤毛のアンといえばもう、宮崎版、ね、高畑版、うん、すごいもう、やっぱりみんなの脳裏に、焼き付けてると思うんですよね。なんだったら、富野さんも入ってますからね。
うん、
スタッフで。で、まぁ、アンシャリ、ダイアナ、あとは、ね、もう、自分を引き取ってもらう第1話ですよね。
うん、そうね。
で、まぁ、赤毛のアンシャリ、やっぱね、まあ、妄想癖というか、空想するのが大好きで、まあでも、お父さんお母さんとは死別してて、孤児で。で、まあそれで引き取られるんだけど、お前を求めてたんじゃないと言われて、まあ男の子が欲しかったんだ。
そうね。
中でね、でも自分の居場所を見つける。で、またけなげなんだよね。もうお前いらないって言われた後も、
うん、
まあその土地土地にね、名前をつけたりとか。でも、今見る意味ってことを考えたときに、
うん、
まあ、もちろんね、グリーンケルプスすごい綺麗なんですけど、うん、やっぱジェンダーの問題とかね、やっぱちょっと前にお話したかどうかわかんないですけど、アンという名の少女っていう作品が、
うん、
ネットフリックスで、まあ、数年前に配信されまして、
うん、
まあ、ほぼ赤毛の原型がないぐらい変えたんですよ。
うん、
でも、まあ、すごく現代にある問題っていうのは、うん、まあ、例えば、民族問題とかね、
はい、
ジェンダーの問題とかね、全部この赤毛のアンという作品にぶち込んでたんですけど、
うん、
確かに今見ると、あ、やっぱこれ女性差別、やっぱ第1話にいきなり女性差別突っ込んでるんだよね、
うんう
ん、原作が。
そうね。
で、それを今作り直したっていうところで、まあ、前のアニメと決定的に違うのは、やっぱ、まずね、引き取る理由が、やっぱ嫌なやつに引き取られるくらいだったら私が引き取るってやっぱおばさんが言ってくれるわけですよ、
うん、
っていうのと、あとお前いらないって言われた後のアンのリアクションね、
うん、
アンのリアクションすごく悲劇のヒロイン的な一人語りを、まあ、するんですけど、
うん、
その後に自分で持ち直すんだよね今回のアンは、
うん、
そこが結構ね感動的で、まあうざい感じもちゃんと出てるんですけど。
うん、いや、そうですね。
まあね。うん。
とても、だから、現代の萌えアニメの文法と真逆で。
真逆だね。
で、ほんと、うざい女子なんですよ、最初、
うん。
なんだけど、とにかく前向きで、何でも自分が、もう、ダメとなったら、もう、その時はその時で、私は、でも、今、この瞬間を楽しむっていう前向きな生き方みたいなね、うん、のが、ちゃんと描かれてて。まあ、でも、とにかく、グリーンゲブルスが綺麗に描かれててね、よかったですね。まあこれはちょっと今後どうなるか、どう
何
を回避してくるかというところも含めて、
うん、
当然今見る意味ちゃんとつけてきてくれるんだろうなっていう期待の
選
手の期待値らしい。
一応今後発表されてるやつとして、なんか、変な変わり者のおじさんのハリソン。
うんうん
の役をあの爆笑問題の太田さんがやるっていう発表がもうされてまして、太田さんが赤毛のアン、
うん、
めちゃくちゃ好きっていうことで実現したらしいですけど、う
ん、なるほど俺も好きなんだけどな全然声かかんない
俺らには来ないな
え変わり者じゃないんじゃないですか、
うん、そうかもね
実は
というわけでアンシャーリー20ポイント、うん、15位でございました、
はい
まあこの熱量でね、やっぱり、うん、日比谷すぎれど熱、飯うましから、宇宙人ムーブまで全部喋りたいんですけど、うん、やっぱお時間の都合がありますので、はいまあ、10位から20位までね、
はい、
ロックはメリーのたしなみでした、宇宙人ムーブはボールパークで捕まえる、うん。モノ、これも面白いよね。ラザロ、アンシャーリー、小市民シリーズ、トゥニヒロ X、ジークアックス、アルマジョが死ぬまで、日比谷すぎれど飯うましでございました。
はい
では続いて、その上位。
はい。
8位同率からいきましょう。
9位同率。
8位同率。30ポイント乗ってきました。
お
2作品。ラッタリ、ラッツジャイ。
はいはいはい。
と、アポカリプスホテル。
うん。
7位。31ポイント。片田舎のおっさん、牽制になる。
うん。
6位、32ポイント。男女の友情は成立するか、いや、しない。5位、34ポイント。松田浩介劇場、ギャグマカビル5。4位、39ポイント。ウィッチウォッチ。以上が、期待値ランキング、8位同率から4位まで。
なるほど。
なるほど。なるほど。
まだ、4位で39ポイントですからね。どうしよう。どうしよう。
ばらけましたね。
ばらけたよ、今回は。
ばらけたね。ばらけたんだな。
まあ、まず、最初に逆漫画日和を、
はい、
片付けておきますけど。まさかの、まさかの。
まさかの。 今は、は
い、今、うん、しかもあのクオリティのままで。うん、
ままで。
で、1話からうさこちゃんと、みたいなね。うん、まあ、あの短いアニメ作品ですので、まあ、本当にあの通勤通学の空き時間に、
あ、本当
そう。漫画日より、うん、もしよかったらね、配信でもアマプラでやってますんで、
そうですね。
あのスタッフのまま。
ままだね。
ねえ。
キャスティング、キャスト、声優さんもほぼ同じだもんね。
いやー、ほんとですよ、
うん。夢のようだよ。
だって、ね、出産とかもなさってると思うんですけど、フリーでね、ご活躍のあの女性の声優さんいらっしゃるじゃないですか。
なずかさんですか。
なずかさん。
なずかさん。
うん、
はい。いや、だからこれいつ撮ったんだろうと思うんですけど。
あ、
確かこの間3人が生まれたとかって
そうですよね。
なってたと思うんですけど。
はい、君たちそういうの詳しいな
ぁ。そう、なんかね、なつかさんに関しては俺ずっと追いかけてるんですよ。うん。まあ、ありがとうって感じです。この漫画日よりぜひ見てください。
やっぱり面白かったって感じですよね。
はい、原作連載25周年記念って書いてます。
すごい、
これギャグですげえな。
なるほど、
ね、やってんだ。
アニバーサリーイヤーだったんですね、今年は。
そうね。
ほう。
じゃあ、明日先生、いかがでしょうか。
いや、僕は本当、何の前情報もなく1話見て、うん、なんだこれはって思ったのはアポカリプスホテル。
なんだこれはアニメ来ましたね。
そうですね。これだから原作がないオリジナルアニメ、だったもんですから。
どうなるんだろう、これ。
そうですね。どんだけ調べても、だからその、あらすじみたいなのがなくて。で、1話見たら、結構な SF 作品で。
結構ですね。本当に
入り、そうですね。入り SF なのに内容がギャグっていう、結構変わった感じの、日常、SF なのに日常系に見えるっていう。
一応説明書きよりも、人類がいなくなり長い年月が流れた地球、はい、日本の首都東京の銀座にあるホテル銀河楼は今も運営を続けている。働いているのはホテリエロボットのヤチヨを中心に各部署で働く従業員ロボットたち。オーナーの帰還と再び人類を迎える時を待ちながら、宿泊客のいないホテルでひたすら業務を行う。永遠とも思われる日に、そんな野鳥たちに小さな奇跡が起ころうとしていたというのが、アポカリプスホテル。まあ本当にアポカリプス、週末後のね、作品で、まあ人類は宇宙に逃げて、オーナーはいずれ戻ってくるというふうに、まあ野鳥に言い残して地球を出ていってるんですけれども、まあ主人公もまずロボット。で、そんな、もうお客さんも来ないのに、ここ100年ずっと同じようにお客さんが来る準備をし続けている、
うん。そうですね。毎朝の朝礼も欠かさずやって、
うん、アメニティも壊れると、はい、備品がない、部品がないので、ロボットの、まあ、廃墟みたいなね、
うん、
使えなくなったロボットたちを置く場所もあって、みたいな感じで、うん、もう今選抜メンバーが残っているという状態ですので。
そうですね。
あ、ここの魅力、明日の先生をお願いします。
そうですね。まあ、さっきも言ったんですけど、その結構入りが、ね、そのさっきのね、コロナ禍がどうのこうのって話もいろいろあったりとかして、やっぱその未知のウイルスみたいなのが地球上に蔓延して、もう人類が地球上に住めませんと。で、全員がもうロケットで地球から脱出してるっていうのがもう最初の2、3分ぐらいで、もう全部描かれて、もう完全な廃墟。になもう、草木も、もう飲み放題、生え放題。なんだけど、銀座に一軒だけ残ってるピッカピカのホテルがあって、そこが、その、今回の舞台となってるホテルなんですけど、その中では結構本当に、なんだろう、地球上がこんなことになってるとは思えないぐらい、もう中がピッカピカ。で、お客さんも来ないのに、毎回朝礼もしてて、帳簿も読んで、でやってて、一話の最後ぐらいに、入り口に人影が現れるという、終わり方。で、ちゃんと宇宙人だったんですよね。お客さんが。でも、それでも、ちょっと迎え入れるっていうところで一話が終わって、二話はその宇宙人をおもてなす、ところ
に上がって。しかも、やっぱこれ、すごいなと思ったのは、やっぱ言語が全く通じないんだよね。
そうですね。宇宙人がちゃんと宇宙語ずっと喋って。 そうです。で、ちゃんとその、ね、今回支配人の代理をしてる、この八千代っていうアンドロイドが、その、地球上の、多分、ほぼ全ての言語を喋れるように設定されてるんですよね。だから全部の言語を総当たりで試すんですけど、一個も当たらないっていう。だからもう、とにかくもうおもてなしをすると心だけでもう、行けばもう伝わるものだっていう。まあ、根性論に近いものかわかんないですけど、ちゃんとその、そう、プロとしてちゃんとジェスチャーとかだったりとかで、ちゃんとおもてなしをするってところで、まあ、最終的にはその宇宙人も満足して帰っていくっていう。
そして宇宙人が一体どういう生き物だったのかも何の説明もないもん、
ね、そうですよね。なんか、
すごい、なんか口みたいなところからなんか、液が垂れてたりとかさ。
なんか変な色の液体をね、水に流し込んだりとかしてね。変な。
ニコちゃん大魔王的なね、はい、感じのね。
まあだから見方が難しいっちゃ難しいよね、これね。
うん、
だからホテルを舞台にしてうんぬんってなると映画とかであるんだけど、やっぱりいろんなお客様が来てそれの会話をする、ちょっと行動してこれどうなんですかっていうところで笑いを取るみたいなところがあるんだけど、これもう人類誰もいないっていうところで、で人間の言葉が喋れるロボットもこの八千代さん一人だけなんだよね。まあドアマンがちょこっと喋れるぐらいなんだけど、そこへ異星人がやってきてっていう話だから、ドタバタコメディっていうかギャグに、行くのか、それともなんか、もうちょっと話が進んでいくと、またちょっとフックがあるのかなっていうところの感じですから、ね、ちょっとまだ正座して見てる状態ですね。
うん、で、しかもその話が進むにつれて、うん、ちょっとずつその、今人類はどうなってるのかっていうのをちょっとずつ分かってきてる。
うん、
確かなんか3話で、その、うん、また別の人間の姿をした人が一行がホテルに来るんですけど、うん、まあ、うん、実際にはもう宇宙人だったんですけど、うん、人間が乗ってるロケット、宇宙船に一回会ったことがあるっていう話をするんですよ。
うん、
で、詳しくは八千代さんには言わなかったんですけど、うん、その宇宙船の中にはすでに人類は点々点みたいなので終わったりとかもして、やっぱりちょっとやっぱギャグの反面、その怖さも兼ね備えてるところがちょっとグッとくる作品ですね。
八千代が何より心があるのかないのかよくわからない感じのロボットに仕上がってて、うん、我々は一体何を見ているんだろう
み
たいな感じにもなる面白さがありますよね。
一応ツッコミ役じゃないですけど、環境チェックロボっていうのもなんかどこからともなく現れて、人類がその地球が今進める状況かどうかっていうのを調査して、宇宙船に飛ばすっていう役割をずっと担ってるロボットがホテルにやってくるんですけど、ここ何年も向こうから返信がないみたいなことも言ってたりとかして、
うん、
やっぱ結構怖いんだなと思って、
うん、そうね。
で、この環境チェックロボは結構割とまともな感覚を持ってる、
うん、
もう普通に人間みたいに喋るロボットなんですよね。
そのロボットもラス1だからね、うん、
いや本当そうです。他が全部、うん、そう、他が全部止まってるっていう。
いや、宇宙人が来た後、次の客が来るまで50年経ってるからね。
そうですね、
50年経って
る。そうですね、さらっと言ってましたよね。
もうダメだろっていう。まあ、逆に言うとコロナ、まあ、人が死ななくてよかったねっていうふうに思えるような。うん、アポカリプスホテル、30ポイント。
はい、
第8位でございました。その他、まあ、雑旅、まあ、漫画家をね、目指している女の子が、まあ、賞はもらったんだけど、なかなか次の作品が作れないって中で、お金で何をするかっていうと、まあ、特に無計画な旅に出る。
ブラッと出ていくって感じです
ね。まあ、水曜どうでしょうとかもね、引用されてましたけど。
いや、いいですね、あれも。
ね、ああいう感じで。まあ、なんて言うんだろう。ソロキャンとか、ユーキャンとか好きな人とかね、
うん、
ちょっと見てみると面白いかも
しれないですね。
うん。国さんはどうでしょう？
僕ね、タイトル見て、まあまあ、こういうのか、どうなんだろうって見たら、いや、これ、面白いんじゃないかって思ったのが、片田舎のおっさん、牽制になった。
おー、はいはい。
まあやっぱこれ異世界、でも転生じゃないんですよ。異世界は異世界でそこで普通にみんな生活をしている。魔法がある国。うん、魔法がある世界でっていう話なんですけど、この転生になる、ものすごくもともと強いおっさん、それが主人公が高校生じゃなくておっさんなのかなぐらいの思ってたんですけど、どうも違うんですね。 田舎でずっと武術道場を親から引き継いでやってるんだけど、そして何年かしたら、ものすごく綺麗な女の子が、いや、王立騎士団のものですって、先生久しぶりって言って、訪れると。で、私、偉くなりましたから、そこで、指南をしてください。後輩たちにっていう話で、って言ってみると、この先生、実は、ものすごく本当に強い。ただ本人は、そういうのをひけらかすとか、そういうこと全然しない人なんだよね。だから自己評価が多分低い人で、特に謙遜が、まあ、ある種見てると、ちょっとこの先生、謙遜が過ぎて、ちょっと卑屈にも見えるっていうぐらい、いや俺はっていう人なんだけど、まあ、周りがだから、この人は、こんな硬い中で終わっちゃダメなんだって、外の世界に出た弟子たちが、後輩たちが戻ってきて、先生、あなたはもっと上に行かなきゃダメだっていうところから始まるって話なんですよ。
うん、
だから魔法がドカンとでも、すごく体が消えるようなスピードで剣をバンバンバンっていうんじゃなくて、本当に剣道みたいな感じで木刀を使ってこういう動きをした時にこう間合いを詰めなさいみたいなことを彼は知っていて、だから強いっていうのが見えてくるんですよ。いやだからこれ結構リアル寄りですごく面白くないと思って俺見てるんですよ。
そうですね。町の方に行く理由もなんか行かざるを得なくなるみたいな、
うんうん。そうなんだよね。
ところ確か、そう。
彼の中にどういうあれがあったのかははっきりとはまだ4話5話でも書かれてないんだけど、うん、昔だから主人公、ヒロインの一人である女の子を連れて対外試合に行ったって、帰りに、その生徒たちが、先生、私たちってもしかしたらものすごく強いんじゃないですかっていうのを、対外試合やって感づくのね。でもそれ言われて先生は、うん、いや、そんなことはないって、なんかちょっとね、怒ってるような口調でも言うような人なのよ。だから、僕は剣術でそういうのを学んでほしいわけじゃないんだみたいなことを言う人なの。あ、だから、こういう人が、もう周りがほっとかないっていう形で、成り上がっていくっていう感じじゃないんだけど、どういうふうに街の、こう、トラブルに対処していくのかっていう話なのかもしれないって見ると、ものすごくね、男の、この先生かっこいいし、で、やっぱり周りがほっとかないんで、やっぱこれもライトノベル、今の漫画が原作なんでしょう。僕原作知りませんけど。はい、まあ、その弟子たちの女の子はみんな若くて可愛いんですよ。でもみんな先生の指示を受けて、社会に出て、いや、先生もしかしたらものすごく強いんじゃないって気がついてる人たちなんです。その関係性がちょっとね、今まであったようで、いや、これなかったんじゃないかっていう意味でも、ちょっと次どうなるんだろう、面白いと思って見てますね。
そうですね。
うん、
原作は、スクエアエニックスノベル。
ノベル、
はい、
うん、だそうですね。
うん、
いやー、平田博明さんがね、この、ガーデナントっていう、
デビル
ガーデナントっていう、はい、まあ、主人公やってるんですけれども、うん、まあ、もうビタッとハマっててね。
もう最高ですね。痺れますね。
ただまあ、たまにこの、だからベリルが、ちょっと国、うん、国なんだよね。
え、嘘、どこ、全然だよ。
完全に、なんかアイソレートされたというか、ネットを知らない昔、旧世代のオタクが最強だったみたいな感じの。あ、国さん、牽制になってるみたいな感じのね。
褒めすぎ、褒めすぎ。
一人でずっとなんか、家でパテとかいじってね。
この人多分そうだよね。ベリルそうだよね。
すごいなんか、プロモデラーみたいなことになって
る。でも本人全然その気もないし、俺なんかまだまだってずっと言ってる人なんだよね。
いや、僕は結構びっくりしたのが、
うん、
まあ、要するに教え子に、騎士団付きの特別指南役になってくれって言われて、うん、まあ実際行くわけですよ、
うんうん。
当然、やっぱそこの騎士団の人たちっていうのは反発するというか、うん、誰だこのおっさんと。うん、
まあなるわね。うん
ってなってて、やっぱ副団長を、まあ結構鼻っ端が強い男の子が、
うん、はい、
俺と手合わせしてくれという感じで、喧嘩売ってくるわけです、
うん。
で、まあ仕方なくそれを受けて、
うん、
で、まあまあ主人公なんで倒すわけですよ、
うん。
で、普通の作品だったらこっから、やっぱ対立構図みたいなのが生まれていくはずなんですけど、うん、その副団長あっさり、いや先生すごいと。
うん、
いやもう本当に、うん、私本当失礼しましたみたいな感じで、うん、仲間になってくる
んですよ、うん。もっと教えてくれになるんだよね。
このストレスのなさ。いやーこれ本当にね、やっぱ、ある意味アニメになってて、
うん、
でこれ面白いなって思える背景って、
うん、
やっぱここでやっぱ 人目立っちゃうと、当然嫌なやつが出てくるんだろうな、みたいな。現実をやっぱ想起させちゃうんですけど、現実で起こる嫌なことが一切起こらない。しかも先生の教え子たちはみんな美女に育
ってる。そうなんですよ。
そして先生は結婚相手を探しているっていう、これファルムアニメじゃねえかっていう。
そう、そこもちょっとワクワクするんだよ。
そうって言うのに、ファルムアニメじゃねえかよ。
一番最初の騎士団の団長さんはもう完全に先生のこと女として好きですっていう目で見てるんだよね。
そう、そうですね。その、だってこの主人公、ね、第1話で2回ぐらい、ん?なんか言ったかって。
なんか言ったかって。本当聞かれてんじゃねえのって、大人の対応かなと思う。見ちゃうんだよね。そう
です。本当に1話に2回も出てくるようなセリフじゃないのに。全然人の言うこと聞いてないじゃんって。
なんか言ったかが、平田さんが言うとなんか謎の説得力があるんだ
よ。いや、本当そうですね。
なんか言ったか?
確かにここまで来るともうすごいですね。ここまでストレスないと。
うん。
いや、すごいわ。びっくりした。確かにこのパターンだ。だって絶対転生してるわけでもないし。
うん。
なんだこれっていうね。
だから本当にね、あのなんか若い子が何の努力もせずに天才的な腕を振るうとかだったら、うん、そのもちろん対立構図、ね、うん、もう嫌なことしてくるライバルとかいるんでしょうけど、うん、やっぱこの地道に積み上げてきた、剣術を持ったおじさんってところが、うん、やっぱその説得力を、ね、生むんでしょうね。
この、だからハーレム状態こそ不自然なんですけど、
うん、
他は結構自然なんですよ。
まあね。
うん、だから田舎でずっと、まあ、道場やって、剣術師範やってたけど、
うん、
実はその道場というのは自分の父親が始めたところで、で、多分ベリルはもう父親がやっぱあまりにも偉大すぎて、
多分それもあるよね。
自分はまだまだって思ってるはず
ね。
で、ずっと実家暮らしで剣術道場で働くっていうね。で、やっぱ弟子たちが育ってるけど、うん、別に弟子に会いに行こうとか、そういうことはない
んだよね。ないんだよね。
ですけど、やっぱその道場をちゃんと見てくれる教え子も登場したりだとか、
うんうん、
でそうなるとやっぱ騎士団に行っていいみたいなね。で、うん、父親からは、あの、早く嫁さんもらえるって言われてるし、と、うん、いうことで実家に居づらくなるっていう動機づけが明確になっていったり、だからまあ実家に行かず剣術、まあね、そうか。で、まあ、まあ、都会に行って指南役やるか、みたいな感じで。で、ヒーロー扱いされてて、まあ、気持ちのいい展開なわけです
よ、ね。そうなんだよね。
いいお湯使ってるなっていう感じで。まあ、やっぱ、テンスラとかもそうなんだけど、やっぱストレスがない展開っていうのは逆に言うと、現実世界ではすごくいろんな、ね、あの、あ、このパターンだとこういうストレスがかかるな、みたいなのが想定されるので、そういうのを巧妙に避けて、通ってくれてるっていうところが結構気持ちいいんです
よ、
うん、
気持ちいいですよね。
はい。
だから魔法がある世界だから、魔法使いですごい奴が出てきたら、ただの僕と剣術なんてどうなんのっていうところもあるわけじゃない。うん、で、これ、この作品言っちゃうと、3話、4話ぐらいで、すごい、あの魔法使いが出てくるんですよ。うん、まあ、自分の弟子だった女の子が勤めている魔術師のなんかセクションのトップオブトップっていうのが、その何々にお前の話を聞いて、お前がどれほどのものかちょっと試してみたいって言うんで、試したら、
うん、
もうやっぱり、おお、よく避けおるわ、お前すごいの、みたいになると。うん、で、しまいには、いや、もうこれ以上はやるまいと、お前がすごいのは分かったみたいになって、まあ仲良くなるみたいなところがね、よくできてるわ。
そう、ライバルがいないんですよ。すごいよね。
すごいよ。うん、
いやー。まあ、あとは、そうですね、男女の友情は成立するか、いやしないとかね。
これね、これも
面白いね。ああ、なんか、うん、もう本当、いいよ、このパターンの三角関係とか、思いながらも、割と繊細な心理描写入れてくるから、
うん。
見ちゃったりするんで。
見ちゃうんだよ。
ミッチウォッチが完全にギャグものとしてね。
ギャグだね。
うん。いや、
すごいテンポ感良くて面白いですね。
これもウィッチってくるから、はい、やっぱり魔法少女の系譜かな。まあ、そういうことなんだけど、見てみると、いやもう本当ギャグコメディ。1話完結。それもみんな、だから20分あったら、それを3分割、2分割にしたらギャグでして見せるっていう。だから、ずーっとニヤニヤ、アハハって笑いながら見られる感じですね。
そうですね。
お、すごい面白い。
笑っちゃいますね。
うん、笑っちゃうもんね。
なんか、あと、そうなんだよな。あの、まあ、幼少期、幼なじみが、まあ、魔法使い、魔女に、魔法使いになる、まあ、修行に出て、で、まあ、久しぶりに戻ってくる、 で、二人で暮らすことになる。で、使い魔に指名されるみたいな、まあ、ご都合すぎ展開なんですけど。まあ、この女の子がね、ペラペラ、薄くなる魔法が使える。
はいはいはい。
そう。いわゆるポンコツなんです。ポンコツ魔法使いなんだよね、だからね。魔法自体がポンコツなのかもしれない。
ペラペラになった時の、絵がすごい雑なのが面白かった。
面白かった。すごい面白かった。
リアルに描いたら気持ち悪いもんな、みたいな。
うん、そこはギャグと表現、ギャグの表現でね。
アニメらしいアニメ見てるな、みたいなね、う
ん。はい。週刊少年ジャンプなんですね。
そうなんだ、
ね。そうなんだ。
俺だからすげえと思った。うん、ジャンプすげえなと思って。
ジャンプすごいね。
だから笑いの質としては、純粋なギャグっていうよりやっぱパロディとか、ジャンプの過去の作品を網羅したセリフとかが出てくるっていう感じだから、
確かに。
うん、やっぱりその、なんだ、昔で言うと幕張か、あの辺から来てるもう笑いの質なんだよね。あ、でもジャンプってこういうのももう連載作品として出せるんだっていうところの凄さ。でも見ると、ちゃんと面白いんですよ。
いやー、だからやっぱギャグ漫画の系譜ちゃんとジャンプあるよなー。
ジャンプあるんだよね。
うん。
あれがすげーと思った。
一応、宇宙人ムームーはね、ね、猫がもう宇宙から来るみたいな。で、うん、風に詳しくなるみたいな。もう本当
すぐ、すごい。
テロの軍装みたいな感じ。
本当そうです
ね。ね、小桜さんだからな。
ほ、ほ、ほんと
に。タママにしか見えないんですよ。
はい。
まあでも面白いっすよ。
ここ最近のそのなんか名曲のカバー曲を主題歌にするっていうのが、またビタハマりしてる作品でもありますよね。
そうだね。
さよなら人類がエンディングテーマで。そうそうそう、
びっくりした。
うん。
というわけで、4位に39ポイント、ウチウォッチ、5位34ポイント、ギャグ漫画日和5、6位32ポイント、男女の友情は成立するか言いやしない、7位、片田舎のおっさん、健全になる31ポイント、8位、同率30ポイント、アポカリプトーセル雑旅、10位が27ポイントで、まあ、宇宙人ムーム、ロックアレディのたしなみでしてございました。じゃあ、うん、1回お知らせ挟んで、上位3位の発表です。
はい。
熱文字。パソコン教室、スマホ教室しませんか？ II パソコンが講師を派遣しちゃいます。お問い合わせは割りみて @gmail.com。 熱量と文字数。
2025年4月アニメ新番組全部見てみた件ということで、今までは20位から4位の発表を行ってまいりました。
はい。
それでは30ポイント以上がね、今、はい、8位同率からなんで、1、2、3、4、5、6作品ありましたけれども、あとは上位3つ必ず見てくださいというところですね。3位、44ポイント。
あした。
忍者と殺し屋の二人暮らし。2位、46ポイント、クーロンジェネリックロマンス。
おうほうほう。
1位、49ポイント。
なんだ、
ウマ娘、シンデレラグレ
イ。なるほど。
ここでか。
ここでか。
シンデレラグレイか。
なるほどですね。
いやー、差し込まれてトップ取られたみたいな感じだった。
ほんと、すごい。
うわ、やっぱおもろいね。
特に
今回ちょっといろいろ喋りたいことあるんですけど、まずは3位からいきましょうか。
はい。
忍者と殺し屋の二人暮らし。
面白いね、
うわ、もうそのまんまなんですけど、
うん、
まあギャグ。
ギャグだね。
おもろいっすね。
うん。まあね、たまに美少女系のね、忍者、なんかくのいち。うん、お主人公にした作品。まあ、うん、確か前期もあった気がしますけども、うんうん、ニートクノイチ的な、
うん、
あれですけど、まあ、今回も、まあ、その系譜で、行くったところに、もう一人、殺し屋っていう設定を、女子高生が出てくるっていうね。うん、で、しかも、 その女子高生が思った以上に無慈悲。
うん。
で、もうちょっと笑けてくるぐらい無慈悲っていうところが、結構ギャグになってる。
うん。
っていう、いい作品ですよね。
そうですね。で、この忍びの里から来たくのいちさとこという主人公がポンコツ忍者なんですね、やっぱり。うん、だここも、やっぱ、一落ちと同じで、やっぱ、ポンコツ。
そうなんだよね。
だけど、ね、あの、攻撃魔法は使えない。攻撃的なことはできないんだけど、うん、忍術としてその、何かを葉っぱに変えるっていうことができると。
物を葉っぱに変えれるっていう。
で、それを、
殺し屋が殺した死体を葉っぱに変える。
うん、変えるって。で、それを、殺し屋の高校生の女の子が、これすごい能力だっていうのに気がついて、私と組まないかっていうところから始まるんですよ。よくできてんだよ、これ。すごい面白いんだよね。で、ギャグとしてはその忍者に、本当に殺し合っているんだ、忍者に言われちゃった、みたいなところで笑いを取ってくるっていうところなんだけど、でも基本的にその殺しっていうのが入ってくるんで、全体的としてはギャグなんだけど、殺伐としてるんですよ。
そうなん
だ。そういう意味でやっぱ殺し合がちゃんとというか、ドライなのね。
だから、ちゃんと血流れたりしてるじゃん。
うん、そうね。
だけど、ワンカットなんだよね、本当に。
うんうん、
結構贅沢にキャラクターデザインしっかりしてるキャラが、さとこ、ね、忍びの里を抜け出したさとこ追いかけてくるんだけど、
うん、
あっさり殺されるんだよ。
うん。これだからこれ伏線なんじゃないかなと思ってんだけどね。やっぱ原作があるもんだからわからないけど、
うんうんうん、
必ず人を殺めた後のそういった場所を必ず、その、外さないで一瞬映すっていう形にして、この人たちは人殺しなんだよっていうところをちゃんと書いてるじゃん。じゃ
あ
そしたらその人殺しをやってお金を得ていた二人が最後どうなんのっていうところにちゃんと繋がっていくような雰囲気もどっかあるんで、それくらいだから殺伐としてドライなんだよね。殺しやっててもかっこいいもんだっていう形では、一応ギャグとして書いてるからなんだろうけど、すごくドライに見えないだから。
いや
そうですね。絵柄もね、そのちゃんとキャラクターデザインとして可愛らしくなっているところがまた、ね、この作品のそのなんかやってるえぐいことをなんか薄めてるというか。
うん、そうなんだよね、
うん。だけど何かがありそうな感じ。
ありそうな感じもあるんだよね。うん、
はい、忍者と殺し屋の二人暮らし第3位。まあ、これは面白い。まあ、44ポイント。
面白い。
ございました。2位、クーロンジェネリックロマンス46ポイント。
いや、これね。
これが上位に来るって僕ちょっとびっくりしたんですけど。僕大好きですよ、
う
ん、これ。
ああ、そうですか、うん。僕は結構ぶっ刺さりでしたね。うん、
おー。
いや、僕もなんとなく、この熱文字のランキングだったら上位行きそうだなってなんとなく思ってますね。僕もポイント入れてますけど。
うん、
まあ、この、まあ、ヤングジャンプ連載なんですけど、
はいはい、
まあ、前作、あれですよね、眉月純さん、恋は雨上がりのように。
はい、はい、そうだよね。
で、これもアニメ化されましたよね。
うん、
で、これは年の差カップルだったんです
けど、そうだね。
はい、
今回は、まあ、普通、まあ、クーロン城祭、うん、まあ、こ最近だと、なんですかね、あのトワイライトウォリアーズっていう映画がね、クーロン城祭そのまま砦をね再現して、
うん、
俺たちもサモハン金砲が出てるという結構大ヒットしてるんですよ。でも同時期にまさかのこのクーロン城祭を扱った作品が出てくるとはという感じなんですけど、まあ、はい、前月先生の最新作、
はい、
で、まあ本当にあのゴミゴミしたあの香港のクーロン城の感じ、
いや本当背景の書き込みエグかった
、エグいですね、まあすごい
映画みたいです、
ね、うん、で主人公の女の子クジライレイコ、
はい、
なんと32歳、
うん、
もう30を超えてる女性を主人公にするアニメ、うん、なかなか
ないですよ
ね、それなりの年齢でね、
うん、
しかもあの喫煙してるところから始まるっていう、う
ん
う
ん、喫煙シーンですもんね、
うん、
で、小さな不動産屋で働いているんですけれども、うん、まあ、そこには同僚の二つ年上の先輩がいる、工藤というね、杉田智和さんですよ。
はい。
まあ、やっぱ、この杉田がいい杉田なんだよな。
うん。
まあ、その、鈍感なのか何を考えてるのかわかんないのか、繊細さがある鈍感みたいな感じは、うん、もう、杉田さんやらせたら、右に出る者いないっていうかね。
そうですね。なんか軽い感じもあるんですよね。
あるんだよね。
う
たらい感じもちょっと。
で、まあ、基本はその二人が働いてるけど、どうやら恋愛関係ではなさそうだと。
うん。
で、まあ、一緒にご飯食べに行ったりとかもしてる。で、まあ、この空論状態って懐かしい場所だよね。でも、上を見ると、どうやら現代ではない。SF というのは、
うん、
宙に浮いてる何かがある、
うん、
あの、ラニエルみたいなのが浮いてる。
浮いてるね。
あの、ラピュタの中枢みたいなのが浮いてる。うん、それはどうやら、ジェネリックテラ、ジェネリックの地球を作って、はい、そこがまあエネルギー源になってるのか、まあ、あるいはそこに人類が映ってるのか、まあ、とにかくそういうものがある。
うん、
あ、これ未来なんだ。結構未来と、その、ちょっと懐かしさのある過去の象徴である空論状態というのが同居してて、あ、未来と過去を描く作品なんだと思ったら、なんかどうやら、なんかこう、ちょっとこの工藤のことが気になり始めた玲子が、工藤さんの机の中にある写真を一枚見つけてしまうんですよね、
うんうん。
で、その写真を見ると、ものすごく仲良さそうな工藤と自分の姿を見つけてしまう。
うん
う
ん、
え？よくないんですけど、うん。こんな写真撮った記憶ないんですけど。
うん、
って思ったら、実は自分が、まあ、欲喪失だったということがなんとなく分かってくる。
うん
うん、どういうことなんだろうというところが1話の終わりっていう、うん、
面白いね、
うん、あだからこの未来と過去の同居っていうのはその世界観もそうだし主人公もそうなんだというので、
うん、
空論ジェネリック、
うん、
ただこの空論というのが本当に空論なのかクローンなのか、
うんうん、そうだね。
まあねジェネリックの地球があるから、うん、ジェネリックのクジライなのか、わかんない。
わかんない。
まあ、よくできてる。
そこが面白い。
ね、面白いですよね。で、ちょっと恋愛、
うん、
だいぶ入ってきちゃいそうな、うん。だって、工藤と前の玲子って、付き合ってたし、婚約もしてたって言うんじゃない、うん、っていうのが分かってくる。
うんうん、それがだって、自分と顔そっくりなんですよ。どうも自分かもしれないっていうぐらい似てるんですよ。でも自分には、
自分はクジライ B と呼び分けて、うん、で、声優さんも違う、はい。
そうなんですよ。うん、その B があんた、あなた、泣きぼくろのキャラに山口さんですよ。俺らど真ん中じゃないか。
ど真ん中ですね。
うん、
でも、レイコもいいんだよ。だから、うん、なんだろう。我々世代だと、やっぱね、鈴宮春日の憂鬱で言うと、やっぱね、長戸と劇場版長戸の間でこう、揺れ動いたみたいなことがあったね。
はいはいはい。
そうね、
あの感じ。
あの感じ。
しかもそこに杉田さんがいる。
杉田さんだ。
どうですか、明日の先生、これは。
だから、そのね、その、昔の婚約者が全く同じ、ね、顔をしてた自分とそっくりな人だったっていうのを、見たときに、じゃあなんでわざわざあの店連れてったんだろうっていう意図とかを考えたら、うん、やっぱりこのね、杉田さん演じる工藤の考えてることがますますちょっとわかんないっていうか、うん、なんかちょっとなんかこの店だ、その婚約してた当時よく行ってた店っていう店になんか連れて行くんですよ、最初。うん、だから多分連れてってなんか記憶が戻ってほしいなみたいな願望があったのか、
うん、
何なのかっていうところもちょっと考えれば考えるほどちょっと、わかんなくなってくる、
ね。
めちゃくちゃいいですよね。
描かれてるところが細かいというか、
うん、
まあ、タバコのシーンとかもそうなんですけど、
うん、
癖っていうのが結構一つの
気にな
ってて、まあ、記憶がなくなってもやってしまうことっていうところでね、
うん、
あのスイカ食べた後タバコ吸うと、
うん、
まあ、8っていう字を見ると触ってしまうんです、うん、それぞれの登場人物になんか癖が、
うん、
まあ、表現されてて、でまあ、やっぱそれが多分いろんな伏線になってくるんだろうなみたいなのを感じますけれども、うん、基本的なあの9時代玲子の性格としてはすごい淡々としてる静かな性格なんで、
うん、
なんかこうモノローグで進んでいく静かな作品、
うん、
その中で、うん、これ何がどうなってるのっていうふうに見ていく楽しさがある、
うん、そうね、
まあ、この志の高さというかね、うん、政府党はやっぱ30代女性を主人公に据えたとき
に、まあね、
は
うん、すごいよね。
そうですね。46ポイント、第2位でございました。そして、1位、馬娘シンデレラ。
シンデレラグレーカー。
結構やっぱみんな、ポイント入れてます
ね。入れてますね。
そうですね。
さすがにこれだから、うん、シリーズとしてはだから4作目になるのかな。
そうね、馬娘結構見てきましたけど、う
ん。シーズン3があって、まあこんな感じかと思って、その次も、今度はオグリキャップだと。俺でも知ってるオグリキャップだと。
そうですね。
いう感じだから、まあどうなるんだ。まあ馬娘なんだろうなと思ってたんですけど、うん、これはね、僕、シーズン3よりもやっぱり分かりやすいからなのか、面白いですね。
うんうん、そうですね。
とにかく強いやつが、天才が出てきたっていう話ですから、はい。
で、しかも今回のプリティダービーっていう冠がついてないので、はい、
うん。
まあその、もともとね、あの、スピンオフのね、この馬娘シンデレラグレーっていう漫画が原作ではなんですけども、はい、やっぱ原作ファンもめちゃくちゃ多くて、
うん、
まあ、待望のアニメ化、しかも、うん、馬娘シリーズ初の全国ネットっていうところもあって、
そうなんだ。
ね、
そっか、TBS 系か。
TBS 系列の日曜夕方アニメですよ。
夕方なんだ、これ。
はい、4時半です、ね、夕方4時半。
やっぱ高松のところで見てほしいっていうのもあるんじゃないかな。
あ、なるほど。やっぱりあそこでもネットした曲でっていう。そう、だから、ここの、やっぱその作品としてのクオリティももちろん素晴らしいですし、な、あの、まあ、もう言っちゃいますけど、あの、3話のあの、盆踊りのシーンは。
あ、参った、あれすごかった。
びっくりしましたね。
マジすごかった、あれ。
そうですね。馬娘プリティダービーの時もそうだったんですけど、レースに勝った後、
うん、
レースで、まあ、そう、一着取った馬娘が、うん、その、ウイニングライブっていうのをやるんですよ。
うん、
で、今回の作品にも一応、ね、あの、場所は小さいながらそういうのがあって、ウイニングライブっていうのを、
うん、
さあ、何をするんだって思ったら、あの、新笠松温度っていう、温度を、
うん、
ね、オグリキャップが、あの、うん、ちゃんと盆踊りするっていうシーンがあって、
うん、
で、しかもそのシーンが、必要以上にぬるぬる動いてるんですよ、ね。
すごかった。あそこすごかったよ。
あそこの力の入れようがマジですごすぎて。
マジすごかった。
で、しかもちゃんとあの、新笠松温度も、もともとある原曲をそのまま、使われてるということで、やっぱこれはちょっと、笠松の方々非常に嬉しいんじゃないですか、ね。
うん。
で、やっぱそのね、この子が、北原、トレーナーの北原っていうのを演じてる、
うん、
あの小西克幸さん自身も馬娘大ファン、うん、
ああ、そうなんだ。
で、そう、あの、もともとその小西さんが、
ああ
、大阪雅也さんと一緒に YouTube の番組をやってて、はい、で、大阪さんも小西さんも馬娘大好きすぎて、もともとなんかあの、おもたとかゲームとか、ね、毎回違うものを遊んで紹介するみたいな番組だったんですけど、あの、馬娘二人がアプリゲームハマりすぎて、
うん、
3ヶ月ぐらいずっと馬娘だった時があったんですよ。本当にハマりすぎて。で、特に、小野坂さんの方が、
うん、
あの、確か僕の記憶が違ってなければ、あの、昔声優やってた時に、あの、スポーツニュースとかを読んでて、
うん、
競馬のニュースも読んでたことがあった、とおっしゃってて、
うん、
で、その時一番好きだったのがオグリキャップだったと。で、もしかして、今回このね、あの相方である小西さんがこの北原トレーナー役で出てるじゃないですか。
うん、
で、僕原作あんま知らないんですけど、
うん、
この後、関西弁のキサのキャラクターが出てくるらしいんですよ。
おー、じゃあ。
これもしかして、小野坂さん来るんじゃねってみんなファンが言ってる。これでもし小野坂さんがその役やってたら、ちょっと激アツ。
いや、それは、あの、うん、足止めも熱い。
いや、やっぱそのなんか、もうファン、もうその、ウマ娘ファンたちが、この役は小野坂さんにやってほしいって思ってる役がもうすでにあるんですよ、
ね。
まあ、今後出てくる可能性は、まあアニメあるので、ここでちょっと小野坂さん来たら、もう湧くんじゃないかと。やっぱりしかも一番好きな馬をね、描いてる作品なわけですから、
う
ん
ね、
大阪さん自身もめちゃくちゃ、だって大阪さん自身はだって、もともとめっちゃ北原やりたいわって言ってましたもん。
あ、
やっぱり、
うん。
で、今回ね、こういう、その、馬娘プリティダービーの、派生作品である、
うん、もう、
プリティを取っ払ったぐらいのスポコン作品である、
うん、
シンデレラグレーなので、結構ね、その、骨太、もう骨太、うん、今までのアニメ作品の中でも随一ぐらいの骨太作品なんで、
うん、
これはぜひともその馬娘見たことない人でも見てほしいですね、
うんうん。
まあ確かにな、もう国さんでも知ってるもんね。
オグリキャップはね。
オグリはね。
すごかったよ、だってわっしょいわっしょいしてたからね、みんな。
いや、あれはちょっとすごすぎたというか、やっぱ本当に 漫画って言われちゃう漫画だよね。
そうですね、本当にそうなんですけど、
そんなわけあるかいっていうのをやった馬だから、
事実は小説よりもきなりみたいな。
そうね、だから東海帝王、メジロマックイーン時代もありましたけど、やっぱその前といったら、オグリキャップルと、未だに覚えてるもんな。
アイドルホースといえば。
俺まだ中学生だったけど、クラスでもう、オグリキャップの話ばっかりしてたもん、年末。
ああ、そう。
マジか、みたいな。うん、その話してたの覚えてるな。いや、引退レースやばかったからね。
そうですね、伝説のね。
うん。
そう。
まあでもあれ描いてくる。もう楽しみな作品。うん、まあ、ね、ただまあ今まで馬娘、まあまあランキング入ってましたけど、まさかこの順位まで来るという。
うん。その辺だからやっぱり、その、今までっていうか、うん、その馬娘って基本だから、どっか、個人なんだけど、チームだっていう感じもあったんだけど、うんうん、これやっぱり基本一人なんだよね。
まあそうなんだ
よ、うん。友達ができてっていう話もあるんだけど、うん、集団でやってるっていうイメージ全くなくて、うん、だから本当に突出した天才が一人現れて、そこに周りが右往左往する。言葉はちょっと悪いけど、右往左往するっていう感じだから、やっぱ俺みたいなのから見ると、さっき足富君が言ったように、その、うん、もう本当にスポコン。わかりやすいスポコンとして見ててもやっぱり、面白いんだよね。わかりやすいから。
そうね。
で、天才が自分では天才だと思ってない。努力をしてるっていうのも本人は分かってないっていうところも、これ素晴らしいなと思ったの。うん。だから、なんでそんなに、その練習するのに、走るのって友達になった馬娘が言うんですよ。そしたら、走れることが楽しいって言うんだよね。
うん。
いや、この辺もうちょっと痺れちゃいましたね。
うん。
これは馬は言わないけど、この辺はさすがに、やっぱシナリオも面白いんだこれっていうのはありましたね。
そうですね。で、しかもあの、馬娘プリティダービーシリーズを今まで、その、見てたりする、アニメ見てると、うん、結構、オグリキャップって、なんか、ギャグ要因として出てくることが多かった、
うん。後ろ姿とか映ってるもんね、ちょっと、ね。
そうですね。食堂で、後ろで、山盛りのご飯を一瞬で平らげるだとか、うんうん、OVA の方でもなんか、大食い大会参加したりとか、っていうので、うんで結構そのなんかレース的な活躍はそんなには描いてなかったんですけど、うん、今回はそのまさにもオグリキャップが主人公で、でそのオグリキャップのその実話の方のオグリキャップの経歴を、うん、まあそのに沿ったストーリーで進む中でやっぱりそのギャグはあるっていうところもすごい、
うん、
ギャグだったり顔芸だったり、
うん、
可愛さだったりとかで。ってところもやっぱちょっと本当に愛すべき馬娘だなって改めて思いましたね。
うん、確かにもうこのオグリキャップっていうのは考えてみれば語り継いでいかなきゃいけない存在だからね。
うん、
競馬ファンならずとも忘れてはいけないというかね。すごい馬だったことは、
はい、
まあ僕とか国さんレベルでも記憶がある。
記憶にあるっていうぐらいの、うん。僕全然競馬とかやらない人ですから。それでも名前知ってるっていうのは、これすごいことですよ。それほどだから周りがワッショイワッショイになってたってことですよ。
ということで、今回のランキング、このような感じになりました。1位、49ポイント、ウマ娘シンデレラグレイ。2位、46ポイント、クーロンジェネリックロマンス。3位、44ポイント、忍者と殺し屋の二人暮らし。以下、4位、39ポイント、ウッチウォッチ、5位、34ポイント、ギャグ漫画流行、6位、32ポイント、男女の友情は成立するか、いやしない、7位、31ポイント、片田舎のおっさん、牽制になり、8位、30ポイント、同一が、ポカディスクス、ホテル、雑旅、ザ・ジャージ、10位、27ポイント、同一、ロックはレビューのたしなみでして、宇宙人になるまで、12位、25ポイント、ボールパークで捕まえて、13位、24ポイント、モノ、14位、21ポイント、ラザロ、15位、20ポイント、アンシャーリ、ここまでが20ポイント超え。16位、19ポイント、小市民シリーズ、17位、28ポイント、同率、トゥービーヒーロー X、機動戦士ガンダム、ジークアクス。そして、19位、14ポイント、同率、アルマジョが死ぬまでと、日々は過ぎると、飯、うましでございました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
では、視聴者、このね、熱盛り記者たち、はい、
うん、
もう本当たくさんのコメントをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんなコメントはちょっとね、次回に回すといたしまして、報告、アイアイパソコンから来ております。アイアイパソコンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、毎回。
今年もスポンサー契約継続させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひとも念願のイベント開催を実現させていただきたいと思います。何卒よろしくお願いします。あ、わかりました。2025年春の割にてより、クールミント記者にご協力いただき、X の投稿に加え、熱文字マニア .com に割にて投票募集記事も掲載していただいて、かなり手厚く周知できたのではないかと自負しております。
うん、
さて、そんな中、無事集計も終わりましたので、ご報告。投票者60名、前回比11名プラス。女性は6名、前回比からマイナス3。減ってる。
減ってってる。
40作品以上見て20位まで投票する特別枠。まあこれ我々と同じ条件が19名。
はい。
うち女性0、男性19。
お
ー。10作品以上見て5位まで投票する通常版が41名。うち女性6、男性35、前回比プラス10ということですね。まあ今回作品数多かったからな。
だね。
特別版。我々と同じ条件で、熱文字記者たちが選んだ期待値ランキング1位、289ポイント、380点分の289ポイントで、機動戦士ガンダムジークアクス。2位、239ポイント、アポカリプス補填。ああ、すげえな。3位が226ポイントでラザロ。4位、209ポイント、ロックは、レディのたしなみでした。以下5位、クーロンジェネリックロマン。6位、忍者と殺し屋の二人暮らし。7位、モノ。8位、正直に死に伝えに。9位、ウマ娘シンデレラグレイ。10位、日々は過ぎれど飯うまし。11位、雑旅雑チャージ。12位、ある魔女が死ぬまで。13位、片田舎のおっさん牽制になる。14位、日記ウォッチ。15位、アハレンさんは測れな。シーズン2。16位、ボールパークで捕まえ。17位、アンシャーリー。18位、宇宙人、ムーム。19位、ビジランテ、僕のヒーローアカデミア、ニーザル。20位、プリセッションオーケストラ、ということですね。まあまあ、順位こそ違いますけど、我々の、うん、まあ、選んだ作品はそんなに大差ない。まあ
そ, ねうん、そんなに
そうですね。本当にね、ポイント自体が結構団子だったんでね。
そうね。
はい。
そして、通常版の1位から5位。1位、機動戦士ガンダムジークアクス。
そうなんだ。
2位アポカリプスホテル。3位ラザロ。4位ウマ娘シンデレラ。5位がクーロチェンディックロマン。なるほど。で以下ロックはレディのたしなみ、ウィッチウォッチ、昇進にボールパークで捕まえてザッタビという感じですね。
うん、
新選権1位予想、58票で1位が機動戦士ガンダムチークアクス、12票。2位、アポカリプスホテル、8票。3位、ラザロ、同率、ウィッチウォッチ、6票。5位、変えてください、高峰さん、4票。これも面白いですよ、
ね。
以下、クーロンジェネリックロマンスとギャグマンガビュー、5が3票。ということでしたね。2票で、モノ、アンシャーリー、忍者と殺し屋の2人ぐらい、そして、ウマ娘シンデレラグレイという形。まあ、今回はたまたまウマ娘でしたね。
ジークワークス強いなぁ。
まあ、やっぱテレビ版から見てる人も、
ね。まあ、そうなんだろう ね。俺は映画で最初見ちゃったからな。
まあ、それもあるんだけど、新しいシリーズなぁ。ちょっといろいろ言いたいことはあるんだけど。で、まあ、全クールで終了した作品で一番面白かった作品。1位、メダリスト。あーね。
強かった。
2位が悪役令嬢、天聖おじさん。
はい。
3位、全集。4位、バンドリ、阿部無時間。
はい。
5位が沖縄で好きになった5が方言すぎてた。同率で薬屋の独り言。で、空色ユーティリティ、俺だけレベルアップな剣、花は咲く修羅のごとくと続きました。
はい。
いやー、こういう順位になりましたね。
なるほどですね。うん。
ちょっとね、触れられなかった作品も入っているコメントを読みたいと思います。
はい、
森吉さん、宇治市出身。II パソコンさん、お疲れ様です。42作品初回を視聴しました。異世界ものについて私は現実世界以外は何でも異世界なのですが、どの異世界ものを見ても RPG ゲームの世界、剣と魔法の世界が異世界との定義でした。 どの作品を見てもファイアーボールと、唱え火の玉を出す、もう飽き飽きしていたところ、テオゴニア、よくある異世界と全く違うわけではないが、退屈を振り払うに十分な第1話でした。さらにそれを上回ったのが、ロックはレディのたしなみでした。ぶっ飛んで、ぶち切れて、ぶち切れ方からロックでかっこいい。この2作に並んだのが、ファーストガンダムをぶち壊して再構築する G クラス。映画館で見たのをテレビで見返したので並べるべきかな迷ったが入れることにしました。で3作並べてみると非常にロックな作品と新しいものを見るのがどれだけの喜びかと叫びたくなる3作でした、
はい、
冬アニメ20作品を選んで見るつもりが自分の働き方が変わった影響で7作品しか完走できず不完全燃焼のまま、それでもメダリストを最後まで見れたのは幸せでした。春アニメ最後まで見たい作品は27作品、涙を飲んで的を絞るか打ち死に覚悟で全部追いかけるか悩ましい春ですということでいただきました。
なるほど、
うん、で続いてこの方名前ないですけど、アマチュアゴルファーの一人としていろいろなゴルフアニメが増えてくると嬉しいです。ソライロユーティリティのような勝負にこだわらず自分なりの楽しみ方を追求するのは見ていてほっとしました。ゴルフの後にお風呂に入るのは一連の流れなので自然とお風呂シーンが増えるというのも素晴らしかったですね、うん、ごとちひさん、ラザロは大きい画面で見ないと面白くない、一言か。
お
ー、うん、他はこの方も名前ないですね。私の今期はアハレンさんが1位ですが、続編を除くとモノが1位になりました。
お
見る前はゆるキャンの焼き直しだろうと高をくくっていましたが、うん、ゆるキャンよりもさらにゆるくていい塩梅、
うん、
ゆるキャンも好きですが、キャンプ飯は手が込んでいるし行き先も遠いしと実は全然ゆるくないと思っていましたので、
うん、
物にはもっとゆるさを期待しています。また車バイク好きにも刺さる作品です。日産パオ、ヤマハ、YZAR1 といったマシンの活躍も楽しみにしています。いただきました、ありがとうございます。今期のクニーさんアニメは、チャド・スターエルスがアクションを監督しているラザロです。ジョン・ウィックの監督である彼と立ち会えるのはクニーさんしかいません。続いて、ある魔女が死ぬまでにしました。はい、
うん、
余命宣告を受けて亡くなった友人がかぶって泣いちゃいます。
うん、
続いて、今期の一押し、なんといってもギャグ漫画日和GOです。
うん、
まさか今更ギャグ漫画日和の新作アニメが見られるとは思っていなかったので感無量。次にラザロ、スタッフやキャストを見ると少し懐かしい感じがしますが、まさにそんな感じ。この良いテンポのまま最後まで楽しめるといいですね。今更感の強いアンシャーリーですが、名作はいつでも面白い。途中で終わってしまわないか心配ですが、そこは NHK なので大丈夫かな。ジークアックス、やっとテレビ放映が始まりましたが、地上波では残念な抱き合わせ放映がされているので、私は BS で見ています。
いや、まあまあね。
まあ、ああいう形になるんだよな。
続いて、ある魔女が死ぬまで、と、日々過ぎれば、飯うましの主人公が対照的だけど、二人とも魅力的でいい。期待していた鬼人幻冬将が初回1時間でも力が入っているように見えて、アニメーションとしては少し残念な感じでした。ゆういちさん、クニーさんにガンダムの新作とクーロンジェネリックロマンスの感想を聞きたい。うん、まあ、お話した通りですね。
うん、
では、あ、ギャグ漫画日和の期待値が結構高い、ね。あ、もう5期だからね。すごいよね。いつも集計ありがとうございます。アイアンパソコンさん、全シリーズは全集が一番面白かった。スッキリしていてくどくないエンディングだったのもすごく好みでした。新前編毎回楽しんで参加拝聴しております。このポッドキャストがきっかけでアニメをたくさん見る習慣がつきました。お忙しい中毎週配信していただいてありがとうございます。いただいております、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロックはレディーのたしなみでして、うん、ロック愛好家に対する偏見がすごいけどそれでいいんです。
ドラマーがツインテーラルですからね、うん、あれはちょっとやったと思いましたね、
うん、ツーバスってやつですね、
そうです、
はい、
続いておかしい、見てるときはめちゃめちゃいい感じだったじゃん、ランクイン間違いなしと思っていたのにニンコロを熱もねじ込む隙間がない、 対策話題作が揃って横綱相撲の中、個人的ダークホースはアポカリプスです。うん。竹本泉だこれ、はい、うん。今期ダントツの頭おかしい枠は、吐いてください、高峰さん。
いや、マジで、ほんと
に。
今
日
の方は2話目だけでも見てほしい。もう訳がわからないレベルでくすってくださいね。あのね、吐いてください、高峰さんは。
説明するのも嫌だもんな。
ただね、びっくりすることに、全員がポイント入れてます。
いや、そうなんですね。見ちゃう。
そり
ゃ
そうなんだよ。
上位20位に入ってないんですよ、
は
い。
それはどういう意味でポイント入れたかっていうのもまた、あれだけどな。
そ
う
です。今回全員が入れ、ポイント入れてるのってほんと少ないんですよ。
そうです。ほんとです。僕、この収録始まる前に、とある方の、スペース、X 上の、音声の配信、うん、スペースを聞いてたときに、なんか、高峰さんは、エッチというよりかは、下品でしたねって言ってました。なんかその、ね、ちょいエロとかじゃないですもんね。本当に。
ちょいじゃないわ、
ね。ちょいじゃないですからね。
もう完全に頭のネジ振り切れてるもん。
いや、ほんと、主題歌、奥井正美さんが歌ってるっていうのもめっちゃ面白いです、
ね。そうだねー。
オープニング主題歌、そうです。はい。
だアポカリプスホテルなんかは、オープニングもエンディングも愛子さんです、
ね。愛子さんが、うん。そうですね。映像もなんか不思議で、うん、誰もいないエントランスで、ね、八千代さんがダンスしてるっていう。で、よく見たら、社交ダンス、うん、パートナーがいないとできないダンスをやってるんですよね。うん、一瞬。だそれが、だから、その、
人類。
そう、外に出ていった支配人のを、多分、その、表してるんじゃないかっていう。うん、
そっか。
うん。
アニソンシンガー、活躍の場ないじゃん。
いや、でも結構いっぱいありますよ。今季もね、YOASOBIもいますし。
あ、そうだよ。
ダメ
だ
かもね。
すごいよね。
結構だから、その、なんか、アニソンアーティストという枠すらも結構、ね、まあ、悪く言うと、その、なんか枠がない、うん。いい意味で言えば、もう、どんなアーティストでも、ね、うん、アニメに合う曲作れるっていう。ね、
ちなみに、今回全員が票を入れてた作品は、10作品でした。
おぉ。
だから、履いてください、高水さん。もしかしたら、マスト。
いや、ほんとだから、ね、今我々のこの、ね、話を聞いて、見てなかった人は、ぜひとも一回見てみて。
まあね。一般の方にはもう全くおすすめしません。
いや、そうです。そりゃそうです、うん。
下手したら10分で見終わるか。
はい、なんか。オタクのリテラシー高い人だけ見てください。
うん。
オタクか。
II パソコンさん集計ありがとうございます。熱持ちメンバーの皆様、新作アニメチェックお疲れ様です。熱持ちに強制されてアニメを見るようになって、早10年以上、あまりにも長時間アニメを見続けたせいで、もはや新鮮さを感じるアニメはほぼなく、似たような作品を見ることにも、リメイクを見ることにも慣れてしまいました。我々もそうです。
うん。
現在の私は刺激は感じないけど、なんとなくアニメを見ている状態です。そんな中、私が唯一アニメと自分との接点を感じられるテーマが料理です。自炊をしていて料理がうまくなったので、うん、調理シーンがあるだけで世界に張り込めるんです。で、日々は過ぎれど飯うまし、は久々に見るお料理アニメで、はい、自分が自然に張り込める作品なので、毎週楽しみにして見ています。アニメの方が私を見つけてくれたように感じるというのは錯覚なんでしょうが、嬉しいですね。ありがとう神様、ありがとう PA ワークス。まあ確かに美味しい。
うん。1話ソースカツ丼。
まあそうだ
ったっけ、まあ、はい。
そうでしたね。
俺主人公がやっぱあまりにも、なんかこう、臆病すぎてイライラするんだよね。言っちゃうと。いやもう普通でいいよ、そこはって思っちゃうんだけど。
結構まだ、改造、田舎から出てきた子の解像度ってやっぱあれぐらいの感じなんですかね。
どうなんだろう。
どうなのかね。
東京で外
出。コミュ、コミュ症じゃなくていいよって思うんだけどな。臆病すぎるなっていうのも、現代の若い人じゃないな、これって思っちゃうんだけどな。サイド A の一予想はウィッチウォッチです。いや、まあ確かに面白いな。
うん、
この恋で鼻血を止めてと迷いました。私の期待値ランキング1は鼻血の方です。何これって思いながら見ました。クーロンジェネリックロマンスのロマンスの古さに驚愕しながらも最近の作品なのか昔の作品のアニメ化なのか調べないまま見ていこうかと思っています。結局ラブコメ面白い、
うん、
冬クール、薬や悪役令嬢、転生おじさん、おきつらなどが面白く楽しかったです。春クールもお気に入りの作品を探したいのですが、作品数が多すぎてチェックしきれません。とりあえず視聴できた中から良さげな作品を選ばせていただきました。という方もいただきました。雑旅、シビアすぎれど飯うまし、物、お酒のお供にぴったりの作品が3つもあり幸せですというコメントもありました。ありがとうございます。だいたい読んじゃいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アイアイパソコンさんから、ね、最後に何を隠そう私、40年ほど前に姉の読んでいた仲良しで、夢見るジェライキャット、ジェライキャット、7月の猫と書いてね、ジェライキャットで、はい、デビューなさってからの竹本泉先生の大ファンなので、
ね、はい、
アポカリプスホテル地上波登場に大興奮しています。竹本先生がアニメやられたのってあんみつ君以来じゃないかしら。
くわ、
この勢いで代表作葵ちゃんパニックもアニメ化してくれないかななどと楽しい妄想を膨らませる数ヶ月になりそうです。それではまた3ヶ月後ということで、コメントそして投票集計してくださったアイアイパソコンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
当社のリスナー記者の皆さんもありがとうございます。
はい、
というわけで、まあ、長きにわたってお送りしてまいりましたけれども、はい、もう足止め先生いかがでしたでしょうか。まあ、総括でもこの作品見てもらうの
に、いや本当にまず、まあ、作品数多いな、うん、でもその中でも粒揃いというか本当に本当に正直今回はあのトップ10ぐらいはマジで団子でしたね、自分の中で。
そうね、唯一つけるのも、うん、もうやばっていうぐらい、
なんかそうですね、なんか差をつけるのがちょっと嫌なぐらいな、うん、で本当強いて言うならこの作品かなって順位でつけたんで、やっぱトップ10は間違いなく最後まで見るかもしれないですね。
そうだね、
はい、やっぱ年度始めはすごいですね、やっぱ力入れてますね、
うん、いやだから10年くらい前かな、このままね、毎週60本とか新作出てくと、やっぱ面白い作品って固まってきて、クオリティは下がっていくよと、やっぱ現場疲弊するよみたいな風に予想されていったんですが、全然そんなことないですね。
いや、本当そうですね。
これ作ってる人たちが本当にもう目から血が出るような思いで作ってくださってるんだろうなと思うと、もういたたまれないですけれども、まあ、我々できるのはもう美味しくいただくことだけなんでね。
そうですね。まあね。
国さんいかがですか？
いや、僕も確かにそうですよ。もうこれだけの数が出てくるとね。で、ちょっとこれ面白かったなっていうものの、言葉は悪いけど、フォロワーみたいなのがすぐ出てくるっていうのも、まあ見てるとわかるじゃないですか。
うん、
まあそういう中でどういうふうにやっていくのかっていうところなんでしょうけども。うん、まあでも、ぐだぐだ言っても俺も所詮ただの萌え豚だなと思ったのは、うん、本気、まあランキング入りませんでしたけど、うん、中禅寺先生のね、
うん、
桃の手法記録ね、これもう中禅寺先生って言っただけで、僕原作最初から読んでた人ですから、お京極堂の旦那だろと思って見て、まあ見てたら、まあなんだろう、若い子向けの昔のオカルトの謎解きのラインなんですよ、
うん、
だから僕には緩いんですけど、すっかり忘れていた、そうだ京極堂の旦那が若い頃っていうことだったら3話か4話ぐらいで、あっちゃんのね、若い頃学生服姿が出てきた時には俺はね、息が止まるようでした。検索読んでましたので、あっちゃん高校生だ、うん、みたいな。京極堂の旦那には妹さんがいるってことを忘れてました。
僕はオタクでよかったなと思ったのは、はい、私運事件、私運事の子供たち。
はいはいはい。
はい、
バカバカしいですね。
いいですね、なんかね。入りから素晴らしかったし、設定の扱い方とかも、えって、
うん、
なんか本当に漫画だなって思ってますね。
そうだね。
本当漫画だよね。
でも、出てくる女の子可愛いんだよな。
うん、まあ、こんなことばっかり言ってるから、ほら、女性リスナー少なくなっちゃうんです
よ。もうね、誰がいいかなーなんて。
でもね、そうなんだよ。
思っちゃってる。すでに実習っていうね。
いやでもやっぱり黒髪の一番末っ子の子がね、あの子幸せな
子。
末
っ子の子エロいよ、あれ。
エロいって言わないで。あれは乙女の心意気ですよ。
乙女の心意気。
心意気。
いや、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、足止め先生、国キャップ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんも番組の感想、あとはね、アニメ見た感想、あるいはこの新前編見て、このアニメ見て面白かったなど、熱文字アット gmail.com、熱文字、netsumoji アット gmail.com までメールください。というわけで、今期もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
三輪明宏です。ごきげんよう。東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 です。まあ、私パソコンのことはねよくわからないんですけれどもね、三島さんがねパソコンやっといた方がいいって言うんでね、私もこちらにお世話になろうかと思っております。ちなみに私三輪明宏ではございません。ご注意を。